各派代表質問。未来育むプロジェクト議員団、倉田明、名村健次郎、園部恵子。市民の声を聞き、未来に夢や希望を育む市政運営を。発言者、倉田明。問い、子どもたちの声を広く聞く方法について。昨年4月に施行された子ども基本法に、子ども施策の策定・実施・評価にあたって、子どもまたは養育者・関係者の意見を反映させるために、必要な措置を講ずると定められている。実現するための手法について見解を問う。答え、子ども計画策定の中で検討・反映させていく。子ども施策への意見反映について、令和6年度に予定している池田市子ども計画仮称の策定の中で、子ども・養育者・関係者の意見を聞き、反映させていく手法や範囲等を検討していく。問い、さつき山緑地動物園の整備・総事業費について、さつき山公園周辺の整備事業にかかる総事業費はいくらくらいを予定されているのか問う。答え、国の交付金を活用、約14億円を予定している。動物園の整備に概算で約12億円、また、桜プロムナード再整備工事の事業費については約2億円となる見込み。財源の一部は内閣府所管のデジタル田園都市国家構想交付金の活用を予定。問い、さつき山公園周辺整備の再入増の取り組みについて、多額の予算を投じる事業になる、今後の維持管理費の心配もあり、さつき山公園周辺整備による経済効果や、再入増につなげる取り組みについて見解を問う。答え、観光拠点として経済効果を生む仕掛けになる。動物園においては観光拠点として、市内回遊性の向上や観光消費額の増加を見込んでおり、街のにぎわいにつながるなど、経済効果を生む仕掛けとなっていくと考える。維持管理費については、飼育管理等に資するデジタル技術の導入等により、コスト増は想定しているが、グッズ販売や有料デジタルコンテンツの開発などにより、収益の確保に努めていく。問い、ダイハツ工業工場生産停止の影響について、下請け業者への保証手続きも進んでおり、市税収入への影響が懸念される。財政への影響についてどのように見込んでいるのか問う。答え、市内法人全体では小幅な減収にとどまる見込み。一定の減収を見込んでいるが、全体的に景気回復による増収を予想しているため、令和6年度予算における市内全法人にかかる法人市民税合計では小幅な減収、約マイナス 1% にとどまると見込んでいる。問い、産後ケア対象者の拡大のための取り組みについて、産後ケア事業の対象者を拡大するためには、委託料の拡充など、事業者が参入しやすくなるような取り組みが必要と考えるが、見解を問う。答え、事業者と連携して、参入しやすい取り組みを検討。現行の委託料は他市、他は他、他市並みであるが、産後ケア事業の利用者が増加傾向にあり、委託事業者のさらなる協力や連携は、事業の継続に必須であることから、引き続き市内事業者とも連携を取りながら、参入しやすい取り組みを考えていく。大阪維新の会池田議員団、沖本淳子、三宅正樹、阿黒義雄、古川博則、笹村百合子。誰もが自分を生かせる、市民に寄り添う姿勢に。 発言者、沖本淳子。問い、卵子凍結保存費用の一部助成について、事業内容及び制度設計をどのように考えているのか。答え、将来の妊娠に備える選択肢の一つ。将来的に子供を望んでいる女性を対象に、卵子凍結費用及び保存継続費用として最大30万円を助成する。妊娠時期を自らの希望に応じて選択でき、安心して出産・子育てができる町池田という機運が高まることを期待。問い、観光推進に関する取り組みについて、市内でのフードダイバーシティ、食の多様性の現状と今後の推進方法を問う。答え、多様に食を提供する店舗の拡大を図る。フードダイバーシティの現状については、昨年度までにベジタリアン・ビーガンメニューの提供及びムスリムフレンドリーな店舗として市内に10店舗あり、うち3店舗は今年度新たにプラントベースフード、植物由来の食材を取り扱う予定。今後も協力店舗の拡大を図る。問い、桜プロムナードの再整備について、桜プロムナード再整備の現状を問う、またカフェ、レストランなどの導入検討業務を行うとしているが、どのような取り組みを行っていくのか。答え、桜の植え替えなどの整備を行う予定。歩道の拡幅、桜の植え替え、雨水流出抑制のための保水ブロックや浸透管の敷設、駐車場待機レーン設置などの整備を令和6年度も引き続き行う。カフェ・レストラン等の導入に向けては、令和7年春の開業を目指し取り組んでいる。問い、さつき山合葬式墓地の概要及びニーズについて、さつき山霊園合葬式墓地の整備とはどのようなものか、またどのような方にニーズがあるのか問う。答え、遺骨を合同埋葬する墓地。合葬式墓地とは、区画墓地とは違い、遺骨を合同埋葬する墓地で、ニーズについては、継承者がいない方や、子や孫の代にお墓の維持管理で負担をかけたくない方、費用面で苦慮している方などにあると考えている。問い、オンライン学習アプリの導入について、オンライン学習アプリの導入について、デジタルネイティブの子どもたちにとってより利用しやすいツールとなれば、学びの楽しみを感じる児童・生徒も増えるのではないか。今回導入の学習アプリの内容と対象者について問う。答え、学習支援ツールを導入。ドリル教材機能に合わせて、ウェブテスト教材や動画教材を持ち合わせた学習支援ツールを導入。個別最適な自主学習の促進及び不登校支援の一助として、小学校1年生から高校3年生までの内容を学年に制限なく利用可能。英検対策講座など個々の学習スタイルやペースに合わせた学び直しや予習が可能になると認識している。自由民主党議員団、小林義則、浜地真一郎、西垣聡、松本幸次郎。未来に希望が持てる安全安心な街づくりの推進を。発言者、小林義則。問い、クリーンセンター次期施設基本構想について、基本構想の策定を行うということだが、構想内容について問う。答え、循環型社会の形成に寄与する施設を目指す。将来の人口規模からのゴミの排出量や、処理における現状課題を踏まえ、方針の整理を進めていく。問い、企業誘致を行い、人口増加を図る必要がある。 細川地域の活性化、人口増のため、地域の特性に応じた企業誘致が必要と考えるが、見解を問う。答え、実現可能な事業スキームを官民連携で検討中。細川園芸センターや旧細川小学校跡地周辺の地域振興ゾーンで、細川地域の環境や立地を生かした整備の検討を進めながら、事業者ヒアリング等を並行して実施中。問い、小中学校の給食費の恒久的無償化について、上半期のみの予算となっているが、半年間だけで無償化を終了することはできないと考える。なぜ年間の無償化予算ではなく、半年だけになったのか。また、下半期の財源確保は可能なのか。そして、恒久的無償化への取り組みは。答え、恒久化に向け市長として、国、府へ要望している。人件費や扶助費などの増加を理由に、24億9000万円の財政調整基金の取り崩しを計上しており、予算ベースでの年度末基金残高は約3億1000万円にまで減少する厳しい状況のため、上半期のみの予算となった。また、下半期については、国の交付金や令和5年度決算状況などを踏まえ、継続に向け検討。問い、新消防庁舎への建て替え基本構想について、基本構想には建て替え場所、スケジュールなども含まれるのか。答え、建て替え場所、スケジュールも組み込む。施設の老朽化や施設面積の不足など、早期の消防庁舎整備が必要と認識している。これを踏まえ、消防本部庁舎並びに、細川文書庁舎の早期建て替えに向け、消防庁舎整備基本構想を策定していく。問い、新たなウォンバット受け入れの可能性について、現在どのような話し合いが行われているのか、実現可能性はどのように考えているのか。答え、ウォンバット2頭の受け入れに向けて調整中。オーストラリアのトロワナワイルドライフサンクチュアリーとの間で、ウォンバットの受け入れ調整や、さつき山動物園のリニューアル案の共有、ウォンバットの生息環境についても話し合いを進めている。問い、中学校クラブ活動の地域移行について、学校間にクラブの種類や数などに格差があるように思う。中学校のクラブ活動の現状と、運動部以外の文化部についても、地域移行していく考えなのか、見解を問う。答え、文化部の地域移行は、環境整備諸条件の検討中。生徒数の減少により、特に団体競技では人数を満たすことができず、活動を休止するクラブもあり、差が発生している。現在、運動部活動で地域移行を進めている。公明党議員団、荒木真澄、多田隆一、藤本正弘。個の多様性を尊重し、きめ細やかな行政サービスを。発言者、藤本正弘。問い、窓口サービスのワンストップ化等を。市民の複数手続きのワンストップ化や窓口サービスの向上のため、窓口コンシェルジュを配置し、さらなる市民サービスの強化についての見解を問う。答え、ワンストップ化の課題を分析し検討。窓口手続きの改革は優先度が高いと認識。先行自治体においては、デジタル技術を活用したワンストップ窓口の設置などが推進されている。本市では、池田市 DX 行動宣言において、書かなくていい、待たなくていい、行かなくてもいい市役所を行動目標の一つに掲げているところであり、 庁内の課題を分析し検討する。問い、不登校児童生徒に学びの機会の保障を。発達障害やいじめなどで小中学校等で不登校になった児童生徒のため、実情や特性に応じた学びを保障することは重要。そこで小中学校内の適応指導教室のさらなる拡充を。答え、不登校児童生徒数は増加、学びの保障は重要。現在、校内適応指導教室を設置し、登校しぶりや教室に入りづらい児童生徒が活動を行ったり、過ごしたりできる居場所づくりに取り組んでいる。今後も全校常設化に向けて一層取り組む。問い、民間の空き家・空き室の市営住宅化を。公営住宅などの必要性は今後ますます増大するのは必然。増加傾向の空き家や民間アパートの空き室等を市営住宅化し、新たな住環境の整備が必要では。答え、空き家・空き室対策は非常に重要。空き家や民間アパートの空き室については増加傾向と認識。今後、住宅困窮する方々に対し、民間賃貸住宅を含め、活用の促進に取り組む。問い、防災対策向上のため、さらなる女性職員の配置を。災害時にきめ細やかで生活に密着した対応が取れるように、危機管理課や消防本部に引き続き女性職員の配置の拡充を。答え、防災対策の視点で女性職員の配置は必要。平常時から防災対策の視点で女性職員を危機管理課に配置することは必要。市全体での人員計画において配置拡充に向け検討する。問い、職員の子連れ出勤制度の導入を。子ども真ん中応援サポーター宣言をしている本市において、緊急の場合に許可が得られれば、職員が自分の子どもや孫を連れて出勤できる子連れ出勤制度の導入を。答え、子ども真ん中社会を推進する。子育ては一人ではできないと認識、支え合う体制が必要であるため、幹部職員をはじめ職員同士の理解が進むような体制の構築を図る。池田未来の会議員団、中田正則、森谷博道、坂上翔英、下迫明。未来を見据えた安全安心な信頼できるまちづくり。発言者、坂上翔英。問い、ウォンバットの魅力発信の継続について。さつき山動物園のウォンバットは3頭に減り、新しく迎えることが必要。交渉を早めに実行し、迎える機運醸成を図る仕掛けも必要であると考えるが、見解を問う。答え、ウォンバット2頭の受け入れに向けて調整。ウォンバットデーをはじめとした各イベントを引き続き企画し、魅力発信に努める。問い、大阪・関西万博子ども無料招待事業について。大阪府がすでに子どもの無料招待を実施した後に、本市でも子どもを招待するのは重複感がある。2回目は高齢者に対して無料招待を行うべきだと考えるが、見解を問う。答え、教育・子育て支援の観点から大阪府と連携。教育・子育て支援の観点から、未来社会の先進的技術やサービス等に触れ、将来に向けて夢と希望をたくさん感じ取ってもらいたい。問い、小中学校義務教育学校、給食費無償化について。令和6年度上半期の無償化を実現し、 下半期の実現に向けた財源措置を講じていくとのことであるが、国からの補助金等も視野に入れて検討するのか、一般財源で下半期も無償化を実施するのか問う。答え、下半期の無償化実施の継続に向けて検討。令和5年度は国からの臨時交付金と一般財源をもとに実施。令和5年度の決算状況や財政調整基金の残高などを踏まえて検討する。問い、多世代交流施設の機能について。入浴施設は存続を希望する方々が署名を集めている。設置することが困難な理由を問う。趣味の部会に対して補助金がなくなるとのことだが、新しい補助的な内容を考えているのか、見解を問う。答え、時代に即した施設として交流の機能を充実。家のお風呂が普及しているため優先度は低い。趣味の部会に対しては公平性が高くなく、北摂他市の状況を鑑み廃止。高齢者の活動スペースの提供を行い、施設主催で講師を招いた講座の実施を検討。問い、消防庁舎整備の基本構想の策定について、本市も築50年を超える施設が多く、市民の安全安心の観点からも真っ先に取り組むことが重要である。両新庁舎の整備に関する時期や、あるべき姿について問う。答え、早期建て替えに向け準備、整備基本構想を策定。細川文書の取り扱い及び整備基本構想のスケジュールなど、関係団体等を含め整備を進める。問い、犯罪被害者支援の拡充について、国においては平成16年に、犯罪被害者等基本法を制定、犯罪被害者等施策に関する条例の制定を本市においても実施できる体制づくりが求められているが、見解を問う。答え、関係部署で手続きを行い、部局横断により対応。専門家による各種相談をはじめ、生活資金等の貸し付け、公営住宅への優先入居、災害見舞金の支給等、必要とされる情報を提供する。日本共産党議員団、藤原美智子、山本武史、市議会の共闘を広げて学校給食無償化継続を。発言者、山本武史。問い、おいしい給食を無償で子どもたちに。来年度上半期も給食無償継続とのことだが、国、府の制度としての実施を求めながら、それまでは市単独で継続すべき。また、予定通りの分量が出ない、おいしくないの声が絶えない献立の改善。給食調理業務の直営化を求める。答え、無償化継続は検討。財政調整基金の残高等、令和5年度決算等を見て継続は判断。運営業者に責任を持って指導し、安心、安全、おいしい給食に努める。問い、帯状疱疹ワクチンと補聴器購入補助を。市議会が総意で実現を求めている。帯状疱疹ワクチン接種と高齢者難聴補聴器購入補助を実現すべき。答え、国の動向を踏まえ検討する。国の動向を踏まえるとともに財政状況を鑑みながら検討する。問い、国保、介護、後期高齢の重い負担を軽減せよ。来年度から引き上げられる国保・介護・後期高齢医療の保険料、被保険者の保険料からなる黒字を活用して保険料を引き下げるべき。答え、保険料抑制に努める。 国に公費拡充、財政支援拡充を要望し、保険料上昇抑制に努める。問い、重度障害児の補助強化を。重度障害児の命を守るため、補助具などへの支援が求められる。保護者の負担を減らす施策を。答え、きめ細かな家族支援にも努める。障害児通所支援サービスの充実を図る。問い、能登半島地震の教訓に学び災害対策を。能登半島地震を教訓に、施設管理人など身近なマンパワーの充実、避難施設や防災設備、備蓄の強化、トイレトレーラー購入などで災害に備えるべき。答え、マンパワー確保、トイレ拡充に努める。避難所近くに居住の職員を配置、避難場所の指定拡大、マンホールトイレ、非常用トイレを購入予定。問い、小中一貫校は総括すべき。まもなく10年を迎える小中一貫校。当初、市教委は、きめ細かい教育の実現、中一ギャップ解消、成績上昇など宣伝。一方で、市民や関係者から、安全面、学校行事の整合性などが懸念されていた。その実態を総括すべき。答え、これからも学校づくり支援。特色ある教育活動を推進。問い、自衛隊に若者の名簿提出はやめよ。自公政権が戦争する国づくりを進める中、池田氏は市民に知らせることなく、市内の若者の名簿を自衛隊に提供し、教育委員会は自衛隊での職場体験を実施していたことが判明。やめるべきだ。答え、今後も継続する。名簿提出は今後も継続。除外申請の受付は実施している。職場体験は毎年精査する。